マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第136回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、136回目はですね、 Windows Phone のお話をしたいと思います。 Windows Phone のですね、アプリ開発の話、それをねちょっとしたいなと思っております。まあ、ここ最近ですね、3本ほど立て続けに Windows Phone のアプリを作りまして、今審査してもらいまして、承認されて、まあ、合格ということでね、今公開されています。まあ、去年ね11月にまず1本目作って、これで今回3本ほど作って、まあ、4本ほど今アップしてますが、いろいろとの勉強になったところありますので、そこらの話をしたいなと思います。といってもですね、このプログラミングの話をね、こうシルバーライトがこうですからとかね話しても、なかなかこれ音声じゃ伝わらないので、まあ、それはまあブログ等にね書きたいなと思っております。この Windows Phone アプリ、まあ、ちょっと おさらいというかねしますとね、Windows Phone のアプリケーションはどのように配布されるかというと、マイクロソフトのですね、マーケットプレイス、こちらの方から配布されるのみということになっています。ということで、実際アプリケーションの配布の仕方っていうのはですね、 Apple の iPhone とほとんど変わりないです。で、これまず Windows Phone での話なんですが、大体ですね、審査を出しますと2営業日から3営業日早くてですね、そのぐらいで審査して合否判定を連絡してくれます。まずね、4本作ったって言ってますけど、まあ、4本は最初の1本ですね、去年の11月に公開しております BMI 肥満度チェッカーということで、まあ、身長と体重を入力するとその人の BMI 値と、あと肥満度、あと標準体重からどのぐらい開きがあるかとかね、そこら辺表示してくれます。これはおかげさまでですね、1400回ほどダウンロードされてます。この1400って数字がね、多いのか少ないのかっていうとですね、おそらく iPhone とかに比べたら全然少ないのかなと思うんですが、自分としてはね、これ非常にねびっくりしています。ほとんどが日本なんですが、やっぱり台湾とかね、アメリカとかカナダとか、そこら辺の方もねダウンロードしてくれてます。まあ、その人たちは日本人なのか、それともなんかアップされてるからとりあえずダウンロードしてみたのかね、わからないんですが、まあ、それだけね多くの方に、世界一応公開されている国全てからですね、ダウンロードできるようになっています。まあ、それが1本目、その次がですね、割り勘くんというアプリケーションなんですが、これは飲み会とかなんですね、割り勘の計算をしてくれるというプログラムです。で、例えば懇親会とかね、こう飲み会をやった時に、トータル金額とあと人数から、1人当たりいくら出せばいいですよというのを出してくれるんですが、まあ、大抵ですね、会社とか飲みに行くとね、役職の偉い人はちょっと多めに出したりとか、あとはこうやっぱり若い人とかちょっと安くしましょうと、でそれ以外の人はちょっと均等にやりましょうなんていうケースよくあると思うんですが、まあ、そういったケースに応じてですね、多めに支払う人の金額と人数、少なめに払う人の金額と人数を入力して、全体1人いくら払えばいいというのを出してくれるソフトです。といってもね、本当に細かく計算したらね、1人3263円ですなんて言ったってそんな困りますんで、例えば500円単位できるとか100円単位できるとかね、あと出た端数は幹事さんが余計にもらって次の2時間に回すとかね、そこら辺をどうするかという判定まで、できるようになっています。まあ、これも、公開されておりますんで、割り勘くんというアプリケーション、よろしかったらぜひ使ってみてください。それと3本目ですね、これはおはようおやすみというアプリケーション。まあ、大体朝起きたらね、おはようございますってツイッターでつぶやいて、寝る前におやすみなさいってツイッターでつぶやくんですが、これをですねワンタッチでやってしまうということで、まあ、そんなソフトをどっかで聞いたことあるぞという方、ね、iPhone のユーザーの方多いと思われますが、まあ、うちはパンダは出てきませんけどね、おはようとかおやすみの、ね、メッセージをツイッターもしくはFacebook、まあ、そういった SNS にですね投稿してくれます。で、実際そのおはようなのかお休みなのかっていう、あと答え、その発信するメッセージですね、それも自由に設定することができます。まあ、たったそれだけなんですが、このアプリケーションですね、 Windows Phone で標準に入っている SNS の投稿機能、それを使ってます。このメッセージを投稿しますよっていうと、そうしますとこれ Windows Phone の機能としてですね、この内容を SNS に投稿しますという画面が出てくるんですね。 まあ、それを使って実際投稿ができます。で、投稿する際、標準的にツイッターだとかフェイスブックだとかこう投稿先決まってるんですけど、そこからもちろん変更することができます。これ全部 Windows Phone の機能ですが、それを利用したアプリケーションです。もちろんですね、アプリケーションの中でツイッターのアプリケーション連動の認証を取ってやるという方法もあるんですが、ちょっとそこら辺の認証をですね、使わなくても Windows Phone のあらかじめセットされている機能を使って、ツイッターとかに投稿できるというもので、これこの機能便利なんだと思って、まあ、自分が使う機能なんでね、まあ、非常にシンプルなものなんですが、作りました。それと最後 IP アドレス電卓、これは IP アドレスの電卓、まあ、これよくある話なんですが、実際 IP アドレスとサブネットマスクですね、それを入力して、この IP アドレスがどのセグメントの範囲に入っているのか、あとはこの IP アドレスのホスト数はこのセグメントの中にはいくつ入っているのかとか、まあ、どの IP アドレスかどの IP アドレスまでが使えるかとかですね、まあ、そういったことを計算してくれるソフトです、まあ、やってることは単純なんですが、まあ、割とね現場じゃね使うケースがあるんですね。だいたい20ビットマスクね、255255250なんていうとですね、まあ、見てだいたいわかるんですけど、これが255255252の0っていうとアドレス範囲いくつだけだとかね、あとはゲートウェイの設定したときに、これちゃんとゲートウェイに設定するようにセグメント入ってるかなって時にね、まあ、頭のいい人は暗算するんですが、私は暗算なんかできないんで、まあ、直感的に少しでもねこう分かりやすく見えればなということで、こういうことをやるソフトを作りました。まあ、そういうことでですね、まあ、直近では以上3本作りまして、まあ、合計4本今公開をされている状況です。で、この中の4本のうちですね、1本この割り勘くんというソフト、これね2回不合格になりました。承認できませんということでね、マイクロソフトの、マーケットプレスから、不合格ですと、そういうメッセージが来まして、いや、びっくりしましたね。こういうのはね合格するものだとばっかり思ってたんですけど、まあ、何にしてもですね、マイクロソフトからの合否判定の連絡っていうのは毎回ドキドキするもんで、まあ、MVP もそうなんですが、まあ、それが1本ありましてね。で、それなんで不合格になったかというと、割り勘計算の数値を入れるとき、ここ今非常にお恥ずかしい話なんですが、ここの数字を入れるときに桁数がいくらでも入ったんですね。すると桁数が入りすぎると、それをね、桁数って入れた数字は文字列なんですね。その文字列を整数の値に変換して中で計算させるんですけど、その整数の値に変換するときに、そうする整数のね幅をね超えちゃったんですね、範囲を。つまりキュキュキュキュキュキュキュキュキュって入れて、じゃあそれが、具体的に言うと32ビット版に合ってたかとか言うとですね、合ってなくて、これ数値に変換できませんっていうエラーを中で起こしちゃったんです。で、起こしちゃったら普通は例えば桁数が多すぎですとかね、そういったことをやればよかったんですが、そこら辺のエラー処理というのをですねちょっとサボっちゃいまして、それとどうなるかというと、そういう数字をたくさん入れて計算させようとした段階でアプリが落っこっちゃうんです。終わって突然 Windows Phone のタイルのメニュー画面に戻っちゃいます。これはダメでしょう。これはマイクロソフトの方からですね、英文でこういうふうな処理をしたらアプリケーションが急に終了してしまったと、これはダメですと、まあ、これ英文で送ってくるんですが、まあ、そういったことが書いてあって、で、もし出し直したいならここら辺のエラー処理をきちんとやりなさいっていうことで、丁寧に書いてもらってます。で、よく聞く話なんですが、やっぱりね、私だけじゃなくて程度の差は高さはあれですね、不合格を狙う方が結構います。で、やっぱり聞くと、例えば戻るボタンを押したら画面のトップに戻るとか1個前の画面に戻るとかっていうことがですね決まってるんですね。それにもかかわらず戻るボタンを押したら違うとこに行ったとか、途中の状態でいきなりアプリケーションが終わっちゃっただとかですね、マイクロソフトの言うその Windows Phone のアプリケーションの、まあ、ガイドラインっていうかですね、それに従ってないものは、不合格ということになっています。ただですね、この不合格の場合はなんで不合格だったっていうことと、このようにしたら不合格になりましたということをですね、きちんとメールで簡潔に書いてくれてるんですね。これ非常に分かりやすく書いています。まあ、私の場合はそのやってることが非常に単純なことだったんでよかったんですが、やっぱりごちゃごちゃした話でもですね、他の方の話聞くと、もう割と分かりやすく伝えてくれてるよということで、それをね、3営業日ぐらいでこなしてくれるんで、まあ、マイクロソフトのね、マーケットプレス優秀だよねっていう話をしております。実はそういう話があって、この割り勘計算できないよっつったね、 じゃあ一体何億円の会費のね、何億円とか何兆円の会費の飲み会開くんだなって、そういう笑い話がありまして、そりゃそうだよねってことで、これ桁数をですね、確か100万円未満、それでも100万円遠くじゃないかって言うんですが、まあ、ぐらいにして、あとは人数もですね、100人とか超えることはないだろうということで、まあ、とりあえず3桁まで入力できるようにちょっと限定して、でそこら辺の処理を、まあ、数字の、ね、範囲を超えないようにということで修正をして再度申請しました。そんな話をしてね、実はそこまで話をして、これ前回のドットネットロボの勉強会の懇親会でこうみんな飲みながら話してるんです。あ、そんなんで不合格になっちゃうんだなんて話をしてて、ちょうどお話してたのがあのマイクロソフト MVP の増田智章さん、なんとかお話しさせてもらってます。あのよくねプログラム組まれる方、ビジュアルベーシックとかの C シャープで組まれる方ね、あの分厚い本で555の極意とかね、そういった本をですね読まれた方とか、それを参考にこうお仕事されてる方とかねいるかと思うんですが、あれをあの本をねシリーズをね書かれてる方なんですが、まあ木澤さんそんなそんなんで怒っちゃったんだって話をしてて、じゃあさ100万円って漢字で出たらどうなるって突然言ったんですね。だって100万円、いやそれはもう数字で、あのそこの入力は、天気の、入力画面しか出てこないんで数字しかありませんよと、数字と小数点なんですけど、これがちょっとまたハマったんですが、しか入りませんよって話をしてて、いやコピー&ペーストができるだろうと、100万円ってどっかでテキストで入力してそれコピーしてそこにペーストしてみって、教えるんじゃねって話したら、それ飲み会の最中に私あの開いてみたんですね。ちょうどあの1回目の修正をして申請を出し直した直後なんですね。貼り付けたらですね落ちたんですね。ダメじゃんって話をして、で、あので100万円どころか小数点を中途半端に入れるとかね、そういったところでやっぱりこれアプリケーション落ちてしまいまして、これはやっちまったな、でもマイクロソフトをうまくすり抜けられるかなっていう話をしてたんですが、これしばらく経ってくるんですね、案の定同じ場所で不合格ですと来ました。やはりそこに不正な数字を入れてしまったら怒っちゃったよと、私の場合の小数点をちょこちょこって入れたら計算できなくて怒っちゃったよということで、やっぱりこの数値計算のところだけじゃなくてですね、入れた値厳密に見て他のとこないかなという感じで見ないとですね、まあ、あのこれプログラムをお仕事されてる方とかね、まあ、これ学生さんでもプログラム組んでる方ね、お前なんでそんなところで引っかかってんだよっていうのを笑っちゃうと思うんですが、まあ確かにそれはねもうおっしゃる通りなんですけど、まあ、そういったところでやっぱり引っかかって、で今度はもう本腰を入れてですね、もうやっぱり不合格になって帰ってくるとまた出し直したりとかして結構大変なんで、結構大変ってことはないんですけど、もうね、やっぱり気持ち的に良くないんで、もうこのケースどうだこのケースどうだとね、あの仕事でやってるようにですね真面目にチェックして、まあ、いろんなとこ直して、うん、それで出し直して、今度はやっぱり合格となりました。実にこのアプリケーション、忙しくて手がつけられなかった時間も含めてですね、応募してから申請出してからですね、合格すれば1ヶ月かかったと、そういったアプリケーションがありました。まあ、こんなこともありまして、やっぱり手抜くつもりなかったんですけど、やっぱりきちんと作らないとですね、やはりダメですよと、これマイクロソフトきっちりガードしてくれます。まあ、そういった意味ではですね、このマーケットプレイスうまく機能してるのかなと思っております。まあね、やっぱり使っていただく以上はですね、品質の高いものをね、お届けしなきゃいけないかなと思っております。まあ、仕事で散々やってたんで、家帰ってまでこんなことやりたくないなと思いつつね、やってたところもあるんですが、まあ、そういうところはねちょっと今後注意したいかなと思っています。まあ、そういった反省を含めてですね、その後出した日本のプログラムっていうのは結構ガチガチっていうかね、シンプルなことやってるんですけども、まあ、それなりにきちんと作って、こちらのですね一発で、審査通りました。まあ、そんなことをやってですね、 Windows のアプリケーションを公開してます。でこれ公開するとですね、何回ダウンロードされたっていうのがね、こう自分の専用のページで見ることができます。で何回ダウンロードされたっていうのは、まあ、先ほど BMI 肥満度チェッカーが1400ぐらいダウンロードされてるっていうのがこれで分かったんですが、今のところね割り勘くんとか、 まあ、他のこの追加で3本作ったアプリケーションですね、大体まあ数十のオーダーで、そこそこダウンロードしていただいているという状況です。それと、アプリケーションがクラッシュした回数まで、表示してくれるんですね。というとですね、これクラッシュした回数っていうのは、まあ、さっき言いましたようにアプリケーションが強制的に終了してしまったというケース、その回数がですね、こう逐一だから、あれ皆さんこう Windows Phone のアプリ使っててですね、皆さんってどのぐらい皆さんがいるかって言うんですが、クラッシュしたっていうとね、実はね全部マイクロソフトで報告がいってるんです。でどういう事情でクラッシュしたかっていうのでですね、分かっています。でこの割り勘君については公開前に9回ぐらいクラッシュしてるんですね。多分これマイクロソフトの中でクラッシュさせたのか、あと私自身もクラッシュさせてますんで、結構出てます。であとは、大丈夫だと思ってた、BMI 肥満度チェッカーですね、これも何回かクラッシュしてます。でこれちょっと原因分かってるんで今修正をするところですが、まあ、他にもですね、このおはようお休みなんてクラッシュするとこないなと思ってたところが、今まで3件ほどクラッシュしてるんで、ちょっと今これ状況でちょっと調べたいなと思ってます。まあ、そんなところでどんぐらいこけてるかとかですね、そこら辺まだきちんと分かるんで、まあ、アプリの開発者にとってはですね、まあ、場合によっては耳が痛いところもあるかと思うんですが、そこまできちんと報告してくれるというところで、こう結構嬉しい体制になっているのかなと、そんなふうに思います。あとですね、実際のプログラミングは私のビジュアルスタジオに Windows Phone の SDK ソフトウェアデベロップメントキットを追加してやっています。で無料でもね、もちろん開発することができまして、ビジュアル C シャープの、Express とか、それに対してそれ に、Windows Phone SDK を入れますと、Expression Blend の、無料版、それも入ってまして、それで編集することができます。この Expression Blend というのは今回の使い方に関して言うと Windows Phone のです、ね、画面設計をしてくれる、ソフトです。まあ、ビジュアルスタジオだけでも、ね、開発できます。その時実際こう Windows Phone の画面に対して部品をテキストボックスとか、ボタンとかを貼り付けて動かすことができるんですが、エクスプレッションブレンドというのになるとより使いやすくなるのと、より多彩な表現もできますので、まあ、通常ですね、画面設計に関してはエクスプレッションブレンド、中のコードを書くことに関しては、ビジュアルスタジオもしくはビジュアル C シャープ、ビジュアルベーシックのエクスプレスエディションを使うということになっています。やっぱりエクスプレッションブレンド使うとですね、グラデーションとか簡単にできたりとかですね、そんなこともできますし、エクスプレッションブレンドで編集しながら試しに実行するとかね、そういったこともできます。このエクスプレッションブレンドっていうのはですね、マイクロソフトの他の製品とはちょっと違ってですね、画面のこう雰囲気というかですね、ちょっと違ってまして、ちょっとねおしゃれなっていうかな、こうシックなっていうかですね、全体的にこうグレーの暗いグレーの、ね、画面なんですが、そこで使うという、まあ、そういった画面なんですが、ちょっとねマイクロソフトっぽくないっていうかね、どっちかっていうとその画像編集とかビデオ編集とかやるようなこう主演サードパーティーのアプリケーションですね、それに近いような作りになってます。で非常に編集もやりやすいので、まあ、むしろですね、画面設計とかやるときはこちらを使うのが普通になっています。まあ、それとですね、実際動かしてみるとどうやって動かしてるんだっていうのがあるんですが、もちろん Windows Phone 実機をですねつなげて、もう実行すると Windows Phone そのもので、こう USB 接続したですね Windows Phone そのもので実行することができます。またエミュレーションも入ってまして、画面の中にですね Windows Phone の絵が出てきまして、実際こうその画面の中のエミュレーション機能を使って、試すこともできます。でこのエミュレーションなんですが、今回のアップグレードでですね 512MB のメモリ容量の場合と 256MB のメモリ容量の場合というこの2つのエミュレーションのモードが追加になりました。この256っていうのが新しく出たんですが、なんでかっていうとですね、今最近廉価版のWindows Phone のシリーズがあります。もちろん容量が違うで、容量がですね 256MB の場合があるということで、まあ、こちらでもですね、動 かさなきゃいけないということで、今までは 512MB もしくは実機でですね動けばよかったんですが、 256MB こちらもですね動くようにしなきゃいけないと、まあ、いけないというかですね、対応しないと言ってしまって起動をうまく、例えば 256MB の Windows Phone だとダメですよっていうふうにちゃんと止めればいいんですが、そんな断りもなくですねやるとどうも審査に落ちてしまうという話が今出てまして、ちょっとそこら辺の状況を私も見たいと思ってるんですが、まあそういったですねことにもエミュレーションで対応するということになっています。いずれにしても、ね、日本の中ではですねもう本当 au から IS-12T しか出てないんで、まあ、こちらはですね 512MB タイプということで、まあ、これで動かす 512MB で動けばね IS-12T は対応できますんで、でもしこの世界的に配布したいとか、まあ、256MB のね Windows Phone で動かすケースがあるという場合はですね、実際このエミュレーションの 256MB のモードで、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことでですね、まあ、Windows Phone のアプリケーション開発、まあ、特にねこうマーケットプレスに登録、申請した時のお話をさせてもらいましたが、まあ、どれだけの方がですねこの情報が有用かどうかというと、ちょっと不安なところがあるんですが、まあ、ちょっと市場シェアとか見るとですねちょっとまだまだ Windows は厳しい、状況ですが、おそらく、本格的な巻き返しを図るのはこの後のバージョン Windows Phone 8と、噂される、バージョンになるのかなと思っていますが、まあ、実際こう我々アプリ開発者はですねそういった事態にも備えてですね、ちょっと Windows Phone のアプリをですね、どんどん充実させていきたいなと、そんな風に思っています。結構ね、面白いのがですね、ちょっとしたアイディアで、ちょっとしたものを作ると、それができるのが、結局 Windows Phone の面白いところで。で、公開すると、そこら辺の公開する手段をですね、ちゃんと Microsoft が面倒見てくれてるんで、割とですね、使っていただける方、多いと。多いというか Windows Phone の中でですね使っていただける方がですね、結構いたりとかですね、しますんでおすすめしたいというのと、あとですね前にも言ったんですが、まあ、なんかここら辺のこう手軽に作れて、やっぱそれなりに狭い画面ですよね、狭い画面の中でちょっとこうアイデアで勝負で、作れるっていうのですね、私がやっぱりこう中学校とか高校の時にこう趣味でプログラムを組んでいろいろ他の人に見せたりとかしてきたようなですね、なんかこうホビープログラミングの楽しさっていうかですね、そんなところがあります。まあ、実際私はその他のスマートフォンですね、 iPhone だとか Android とかですね、あちらのプログラム組んだことないんですが、Windows Phone に関して言うとですね、そんな楽しみもあるんで、よかったらですね Windows Phone でアプリ開発してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そのためには Windows Phone を買わないといけないんですけど、もしね興味のある方はね、ぜひちょっと挑戦されるといいんじゃないかなと思います。はい、すいません、なんか今回非常に取り留めもないような内容になってしまったと思うんですが、以上ですね Windows Phone アプリの開発と、申請についてお話をさせていただきました。はい、第136回は Windows Phone のアプリ開発とマーケットプレスの申請の話をさせていただきました。ちょっと内容的にこう取り留めない話かなということなんですが、すいません、何卒ちょっと時間がなくてですね、これ以上取り直しが効かない状況ですね。今回は、もしご見ましだったらですね、ご容赦いただきたいなと思っております。実はですねちょっと仕事が相当ハマっておりまして、昨日本当はですね5月26日第4土曜日ということですね、ドットネットラボの勉強会だったんですが、まあ、先週ですねご案内、したんですが、なんとですね休日出勤になってしまいまして、まあ、どうにも行けなくてですね、ドットネットラボの勉強会、ちょっと欠席になってしまいました。ちょっと、ね、非常に残念ですね行きたいなと思って、でその後ですね夕方に一応私の方にメールが、ツイッターでダイレクトメッセージがありまして、懇親会の場所はここですと懇親会だけでも来ないっていう連絡いただいたんですが、多分結局行けなくてですね、仕事終わったのが昨日の終電の2分ぐらい前と、いうそれで帰れるという状況でした。実は 今日こう収録もできて配信できるっていうこと自体がですね、非常にラッキーな状況でして、まあ、ちょっとそういったこともあって、まあ、ちょっとね来月もなんとか勉強会の方もですね行きたいなとそんなふうに思っております。まあ、もうあと5月も終わりになります。次回はですね6月の配信になるんですが、まあ、6月というとですね、6月まで実はですね私の MVP の、活動実績というのが、6月末までなんですね。というのは実際 MVP としては10月に受賞いただいてるんで、今年の9月末まで MVP 名乗ってられるんですが、実際応募するのはですね7月に応募する、というと、去年の7月1日から、今年の6月30日までの活動実績で、応募ということになっておりまして、まあ、残りあと1ヶ月と、まあ、1ヶ月やるって言ってもですね、なんか特別なことやるわけじゃなくて、まあ、マイペースでやったことをただ報告するだけなんですが、まあ、ついに最後の1ヶ月になっちゃったなと、そういうことをちょっといろいろ考えております。でそんな6月は6月なんですが、以前言いましたように Windows 8リリースプレビュー、実質的なリリース候補版ですね、それが6月第1週に公開になるということを Windows デベロッパーデイズでスティーブ・シノフスキーさんが言われたんですが、どうもこれね6月1日じゃないかって今噂が出てます。でなんで6月1日かというとですね、6月の第1週に公開すると言って、じゃあ6月の第1週って6月1日と2日だけだよねってことで、ってことは平日という意味で見るとどうも6月1日の線が強いんじゃないかなという話をですね今しています。つまり6月1日に Windows 8リリースプレビューが出るのかなと、ちょっとそんな期待をしております。となるとですね、来週の配信ひょっとしたらこの話になるかなと思っております。期待していただければと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。